父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日もですね、ガラテー書から、聖書公開をしていきたいと思います。本日の、聖書箇所はガラテヤ書の2章の4節から、5節、ガラテヤ書2章4節から、5節。説教題は妥協はしない、妥協はしないと出しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文です。忍び込んだ偽兄弟たちがいたのに強いられるということはありませんでした。彼らは私たちを奴隷にしようとしてキリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのです。私たちは一時も彼らに譲歩したり屈服したりすることはありませんでした。それは福音の真理があなた方のもとで保たれるためでした。では、聖書公開のためにお祈りしていきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉によって、福音を知り、また福音信仰の中から、神様がキリストとしていかに私たちのために、恵みを与えてくださったかということを、知ることができるように、その恵みへの感謝ゆえに私たちは、福音信仰に妥協しない、姿勢を崩すことがないように、聖霊様導いてください。本日も御言葉からあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。さて、自分自身にですね、問題を、書いている、ことが私たちは多いものでありますしね、そのような、時に、考えなければいけないことはですね、最大の問題は何だろうかっていうことなんですよね。で、最大の問題とは、自分自身が抱えているそれらの問題自体にあるのではなくてね、ましてやそういう、自分自身が、抱えている、諸問題ですね、それともなキリストを信じる者にとって、誤解を恐れずに言うならばですけれども、あまり重要ではないのであります。重要ではないっていうことと、それらの問題が自分自身、を苦しめている、度合いと、別に比例しているっていうわけではないんですけどもね、優先順位っていう意味合いであまり重要ではないということであります。もちろん誰かが問題をね、抱えている時にですね、それらの問題はね、どうでもいいなんていうような、扱いはしてはならないんであります。それよりもむしろ最大の問題は、ちょっと消極的に言うと、あなたの抱えている問題自体にあるのではないんだよと。なぜならあなたは、世の人々と違ってね、キリストを信じる者になったわけだからというふうにね、切り出していけばいいと思います。人生の重要局面で何を選び、何を拒絶するかでさえもですね、選択に迫られた際もですね、私たちは、キリストに対する信仰を抱いている限り、大騒ぎしなければならない理由はね、ほとんど存在しないわけです。とは言ってもね、そういうふうに選択が迫られた時とかね、自分自身に問題を抱えている時は、大騒ぎしてしまうわけではありますけれどもね。で、その大騒ぎしているその自分自身の感情的な反応だとか、混乱といったものを、兄弟姉妹や教会がですね、受け止めきれない時が多々あります。で、受け止められないからね、自分はね、問題からもう苦しめられね、そしてもうどう選択し、どう歩めばいいのかに関する、分からなさのゆえにですね、困惑すると、これはね、自分にも、 最大の問題があると言葉で言っときながらね、まあ教会のせいだと、他のキリスト者たちがね私のことを拒絶したりね、あるいはその受け止めてくれないからだと、この大騒ぎをね、感情的な混乱を、対応できないから悪いんだと、まあいうようなね、まあ思いを抱くことも、ないわけではありません。ですけれども、問題に対してあるいは選択に対してね、私たちが、まあ、その受け止められないからまた大騒ぎにさらに重ねてですね、まあ、怒りを持ってこう接するみたいなね、オーバーヒートするっていうこととは、まあ、別な意味でね、問題意識がないとか、あるいはその切羽詰まった選択の時は迫っている、わけではない、私たちがですね、取りやすい行動というのがあります。それは何らかの回避行動を取りがちだということでありますね。でこれは問題を持ってる人でも持ってない人でもね、まあ持ってない人なんていないと思うんですけども、まあ問題を抱えていることに気づきが与えられている人と与えられてない人、どちらもですね、どうしてもこう無意識に何らかの回避行動を取りがちなんですね。でその場合の決まり文句っていうのは問題や選択の先送りであるね、まあ祈ってみるっていう言葉なんですよね、うん、で誰かからねこの問題に関してね、あるいはこの選択に関してね結論は出たかいっていうのは時間をかけて言われることがあります。まあすぐにねそういったのを情報を聞きつけてね答えを引き出そうとする人はまあ好奇心の塊だとは思うけど、その好奇心が人を傷つけないとは言えないわけですから、まあまあ多分にして人を傷つけてしまいますのでね、その場合は時間をかけるっていうことが必要ですね。でその時間をかける間にまあその周囲の人たちっていうのは、その人に対してですね、当然その祈りに専念するように専心するようにね、まあ礼拝に集中するようにとかね、まあ御言葉から語りかけを受けていくっていうことのね、聖霊の導きをっていうことをまあその待ち望む期待するっていう意味で時間を重ねていくわけですよね。で何月何日っていうふうに、まあ、期限を決めるっていうことも大切なんですけれども、それは世の人々にでもできるわけであってね、あくまでもその相手の、霊的な状態、信仰の状態、感情処理の問題、そういったものがですね、これぐらいのタイミングでね、落ち着いてきただろうっていうところを狙ってですね話しかけてあげれば愛情をですね込めてこの選択に関しては問題に関してはどうなんだいっていうことができるようになると思いますけれどもですね、そういうことをされた上でですね、されてなかったらですねまあ、その時間をもう少しね、かけたっていいじゃないかっていうふうにね反論する権限っていうのはあるとは思うんですけどもね、もう少し見守っててくださいよっていうふうにね、言い返すこともね、必要だと思います。それは動機は愛ゆえにですね。で、でもね、そのように時間をかけられて、他者から祈られてですね、また礼拝の中でですね、御言葉が語られているという状況を見守られている中でですね、神の時をみんな信じているわけですからね、そのような時にですね、問われた時に、その当人自身がですね、神の愛に満たされてですね、問題や選択っていうものに直面するということを取り組んでいたならばですね、すでに祈っているわけですし、すでに礼拝しているわけですね、すでに聖霊の導きを大切にしよう、取り逃さないようにしよう、神様の語りかけを聞き逃さないようにしようっていうふうにね、考えているわけですからね。 祈ってみるっていうね、言葉を、最初からね、その答えたくないっていう意味で使ってしまうことも、ことは、まあ、愛のないことであると、少なくとも隣人愛、から出てくる言葉ではないということはわかります。まあ自分自身の問題に集中したいとは思うんですけれども、まあ自分の問題であれね、相手の問題であれ、まあ教会の問題であれ、環境の問題であれね、問題そのものはですね、回避して、逃げるために、存在するのではなくてね、問題というのはキリスト者にとってはですね、直視すべきものであります。回避してはならないわけですね。回避すればするほどですね、その問題を通して神様が取り扱われたい、その人に対する、その取り扱い自体をですね、まあ、清め自体をですね、拒否する、御心を、拒絶されるということになりかねないわけですね。まあ逃げるが得っていうこともありますけれどもね、まあ、今回のカルテア書の2章の4節から5節をね、まあ、その業務にあたって、まあ、逃げるが得というところから読むのではなくてね、問題を直視して回避しする必要はないということですね。なぜならですね、一度回避してですね、逃げて現実逃避できたとしてもですよ、まあ、次の問題がまた到来してね、そしてそこからまた逃げてもまた次の問題が出てくる、もろもろの問題の連鎖っていうものを断ち切ることが、できないからだということですね。ヨハネの福音書の5章の1節から、3節飛んでですね、5節から15節をお読みします。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は、治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日だった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言った。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が、床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし、癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。その人は言って、ユダヤ人たちに自分を治してくれたのは、イエスだと伝えたということですね。で、この問題を回避せずに直視していく、まあそういう切り口でですね、神の言葉に接していこう、まあ信仰を、保っていこうっていうふうに考えたときに、まあこのヨハネの福音書の、記事を思い出すわけですが、まあ、38年も病気にかかっていた人であります。その人を主は癒されたわけですね。ですけれども、主は、その38年間も病気にかかっていた人を癒した後、見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれないと、注意警告しています。長期間の病気に、何らかの罪が関与していたか、どうかという疑問も生じるかもしれませんけれども、まあそこにこだわる必要はありません。まあそこにこだわりすぎてしまうとですね、まあこの記事をこの癒しの奇跡をですね誤読してしまう可能性もあります。 神の言葉を正しく読むことができなければですね、正しい問いに、悩むというよりは間違った問いにですね、悩まされることになってしまいます。主はですね、彼を癒された後もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれないと言われましたけど、確かに言われましたけど、ユダヤ人たちが彼に安息日を破って癒したのは誰なのかという質問に答えることが、できなかったからであります。まあその理由はね、まあその使徒ヨハネもね、ちゃんとそれは書いているんですね。群衆がそこに癒された人はそれが誰であるかを知らなかった、群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。とでもこの人はもう癒されてるんですよね。癒されてなくて、まあそのタルフしてたわけではなくてですね、もう癒されて歩けるようになっていたわけですからね。名前を聞こうと思えばそのイエス様がきっと答えてくれたと思われますね。ただまあ癒しの奇跡、それ自体がね、大騒ぎになったっていうこともあると思いますんでね、イエス様の名前を、イエス様が誰であるかってことは分からなかった。でもそれがですね、ある意味では主が望まれたことでもあります。まずはその癒された、まあ罪が許されたことがですね、彼に起きた時に彼自身が自分自身で救いの悟りを得ることがないように、まず第一段階目ではね、自分自身のね、分からなさっていうものをね、徹底的に教え込む。でその次にですね、状況が変わって人々からね、信仰の告白というか、癒し主、罪の許し主は誰なのかというふうにね、問われた時にですね、答えることができないことを通して、主は彼を見つけ出してですね、もう罪を犯してはならないと、もう第二段階目で、癒したのは、罪を許したのは、私イエスであるということを段階的には教えてくださったわけですね。だからまあその当時のユダヤ人社会にはですね、病気は罪の報いであるっていうね、そういう偏見が広く普及していたわけですね。でこれをイエス様はですね、ひっくり返したというか、主は罪の報いが病気であるという偏見を完全に否定しつつですね、私たち全員に行き渡っているその罪の力そのものをですね、除去するために、そしてその罪の力に支配されている罪人たち、私たちが悔い改めてですね、方向転換して神に立ち返るために、来られたということを、言っております。でその上でですね、まあ、罪の結果としての、病気が癒されることもあるし、まあ、今回は癒されたということでありますね。でなぜ癒されたかというと、それには理由があってね、癒されるか癒されないかっていうのはそれは理由があるわけですよね。まあ、ヨブだって、その祈ってる間は癒されなかったわけですよね。で、まあ、一生が癒されない人もいるしね、まあ、逆に病気が出る人たちもいます。健康体のままで、生きる人たちもいます。しかし、まあ、罪の報いとしての病気だっていうふうにすると断罪になってしまうわけですよね。でその、罪の結果としての病気だって言えるのはもうここではね、もうイエス・キリストだけであるっていうね、その理由は私たちが知るところではないけれども、そしてイエス様はその罪を断罪するために来られたわけではなくてね、許すために来られたというわけであります。そのことがまあ同じヨハネの福音書のですね、まあ、5章から9章に入りますけど、1節から3節に書いてあります。さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の技が現れるためです、ということですね。 だからその、まあ、病気という直面しなければならない問題の、連鎖っていうものは断ち切ることは、できないかもしれないけども、まあ、ここで言われているのはその病気をからですね、遡ってですね、罪の力の連鎖、罪の諸々の罪の連鎖をですね、断ち切るためにね、キリストはその解決策としてですね、信仰、罪の許し、癒しっていうことをね、与えられたわけでありますね。でまあ癒しっていうのは聖書においては、まあ、もちろん病気の癒しっていう狭い意味で使われることもありますけどもね、福音書なんかはそういう狭い意味で多くの病気が癒されておりますが、しかしそれらの、病気が癒される目的っていうのは、罪の許しがキリストの十字架の死において成就したっていうことがね、確かであるっていうことの、証明としてね、イエス様は癒しの技をなさったわけでありますね。だから現代キリストを信じて罪の許しを得た私たちは、まあ、病気に限らずですね、自分では制御不可能な、問題だけれども逃げることも、自分自身の責任することも他人の責任することもできない問題についてですね、直面していく力を得るわけですね。私たちはね、罪の問題に直面していく、そしたら絶対必ずですね、信仰を通してキリストが見えてくるわけですね。キリストはその問題に対してね、神の恵みによってね、それを解決してくださる。解決されないとするならば、それは問題そのものに、問題があるの、最大の問題なのではなくてね、その問題の最中にある自分自身の中にある問題ですね。それは罪の問題かもしれないし、不信仰の問題かもしれないし、まあいろんな問題ですけども、まあ同じことですよね。キリストに対する信仰の確かさっていうものを、訓練させるために、神様が取り扱うためにですね、その問題をあえてですね、まあ病気であろうが、病気でなかろうがですね、まあその、対人関係の問題であろうが、環境的な問題であろうが、経済的な問題であろうが、どんな問題であろうと、自分自身の中にあるそれらの問題を問題とする執着心、すなわち偶像礼拝ですね、そういったものを、破壊するために、除去するために、キリストは罪を除去するためにですね、あえてその問題から、逃避することを許さず、回避することを許さずですね、自分自身の中に、住んでおられる聖霊によってね、取り扱いを推し進めることが、あります。で、そういった取り扱いというのはね、自業自得だとかね、因果応報ということではなくてね、あるいは、まあ、具体的に言うと罪の報いがね、病気であるという杓子定規な考え方、まあ、そういう側面もあるかもしれないがね、まあ、コリント書で使徒パウロが言っているように、そういう側面があるかもしれないけれども、それだけではないのがほとんどだよっていうことをね、言ってるわけですよね。実際福音書における多くの病の癒しっていうものはね、罪、キリストにおける罪の許しっていうところに根拠を置いてね、その神の力が福音において、大爆発したから、まあ、神の力がその人々に流れていってね、癒しの技が進んでいったわけであります。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。でこの人っていうのところに私っていうね、言葉をね、自分自身の名前を入れなければいけない。だから私たちの弱さが、私たちの抱えている問題が、まあ病気でもいいですよね、困難でもいいです。それらが神の力を解き放つ、逆説的な強さになるのであります。癒された人はね、主が誰であるかを知りませんでした。しかし癒された人はそれが誰であるかは知らなかった。群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。13節。これはですね、サウロがですね、まだ、使徒パウロになってなかった時にですね、復活のキリストと ダマスコで出会ってですね、主よあなたは誰でありますかと、このようにこう言ったことにも通ずる箇所でもあります。でもちろんその時に落馬したと、まあ、伝統的には言われておりますけどね、サウロは落馬してですね、目が見えなくなってしまって、で祈っていたと。でアナニアの暗示によってですね、信仰の祈りによって、まあ、目が開かれてですね、食事をして、元気になってこう宣教するようになったというわけでありますけどね。まあ、第一段階としてはまず本当に今までの自分自身が倒されてしまうっていうことが本当に大切なんですね。倒されることはみんな嫌かもしれない。でその倒される原因が、もろもろの問題であったり試練であったりね、自分自身の信仰が今まで神に仕えてると思っていたけど、まあ、サウロのようにね、それがもう神の教会を迫害していたのであると、もう今までの信仰は信仰ではなかったっていうことをね、示されることほど本当に私たちにとってショッキングな事柄はないわけでありますね。私たちはまず倒されなければいけない、まず落馬しなければいけない、でまず、私に現れた主が誰であるのかね、わからないという状況が、まあ、キリスト者になってもですね、聖霊の導きによってね、わからないままにされる期間が私たちの取り扱いのために、与えられる場合があります。実際復活のキリストに対する信仰が、まだね、甘い、不明瞭だった、まあ、福音書の記事においてですね、イエス様が復活した後ですね、弟子たちが全然こうキリストの復活に関してね、聖書が証ししていることに目が開かれていなかったということが書かれていた。信仰面においても、中身が、空の墓のような状態であったし、聖書を読むことにおいてもですね、神の言葉の力を味わうことができていなかったからでありますね。主を知らないことが罪であってね、病気の原因が罪なのではありません。仮に病気に限らず何らかの困難だとかね、いろいろな痛みとか、まあ、悲しみをね経験している方々にね、それはあなたの犯した罪の結果なのだと言い放つ者がいるならばね、まあこれとんでもないことでありまして、試練を忍耐した呼ぶのように正しく語ってはいない。まあ神様に絶対そういうふうにね、神に立ち返ること、悔い改めること、罪の告白を呼ぶにすること、言われるのは断言できるでしょう。まあそのような言葉はなぜならば、まるでね、ヨブの友人だったエリファズの言葉のようであるからです。ヨブ記の4章の7節から9節にね、エリファズの言葉が書いてあります。さあ思い出せ、誰か潔白なのに滅びたものがあるか、どこにまっすぐなのに立たれたものがあるか。私の見てきたところでは、不法を耕かして害悪をまく者が自らそれらを刈り取るのだ。彼らは神の息吹によって滅び、見怒りの息によって消え失せる。まあなんかすごくこう正義感ぶってるね、まあ正義をね振りかざしてこう呼ぶのことを貶めておりますけどね、まあこういう正義がね、人を潰すわけですよね。人の心を殺していくわけですよね。傷つけていくわけでありますよね。見えるところのね、まあその攻撃だとか批判だとかね、暴力だとかっていうものは、まあなんとかなるものであります。それよりももっと大切なのはですね、その心の中にね、自分自身は絶対間違っていない、そういう正義心なわけですね。で、この正義心は神の義とは違うわけ。自分の義なわけですよね。だから自分の中の正義を振りかざしてね、自分は罪人ではないと、かけらすら思ってないものの言葉に慰められるっていうことはね、あってはならないし、ないわけでありますね。だからまあそのエリファズによれば、ヨブがそのような試練にあっているのは、不法を耕かして害悪を 巻く者が自らそれを刈り取る、それがね、今お前に起きているのだっていうふうにね、言ってですね、まあ、そんな状態を続けているのであれば、神の息吹によって滅びて神様まで持ち出してね、見怒りの息によって消え失せるなんていうことをね、まあ、言うわけで、これはまあ現実生活の中でですね、困っている、あるいは悲しんでいる、しんどい、辛い、まあ、兄弟姉妹とか未信者の方々に言うとですね、それはもう本当にもうドン引きですよね。キリストに対する信仰は弱ければ弱いほどですね、無力であれば無力であるほど、まあ、病気と障害であればあるほどですね、悲嘆に暮れる涙が流れれば流れるほど、我慢できなければ我慢できないほどですね、神の栄光の中心であるキリストの十字架と伴なる、死に至ることが、できるんですね。自分自身の今までの在り方、生き方っていうものがですね、弱まって、そして死に至る、無力になって、そして死に至る、そしてキリストに対する信仰を、持つ者はですね、そこから復活していく。ですから私たちキリスト者を忘れてはいけないのは、ローマ書の6章の1節から11節ですね。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。今までの自分にとどまるべきでしょうか。病気のままにとど、まってね、そしてそれを回避する、人のせいにする、天使が降りる池に私を連れて行ってくれる人が誰もいないのですと、そのようにまあ言い訳をしましたですよね。で、使徒パウロは決してそんなことはありませんとこう断言するわけ。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないんですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇ってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスによって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているのだと認めなさいと。では一体罪とは何かと、今までも何度か出てきましたけれども、この問いはですね、何度問い直しても足りないくらいであります。それぐらい重要な問題で、質問であります。キリストを信じる以前、私たちは何かを、誰かを、地位や立場を、富を、あるいは働きをですね、偶像として、誇って、いたのは確実であります。そんなことはないよと、言っても、その自分自身の誇りっていうものはね、取り除かれたと聖書に書いてあるようにね、キリストを信じる前に、あるいはそのキリストを信じても、まあ聖霊によってですね、目が開かれる前まではですね、肉の人として歩んでるだけであるとするならば、世間一般の人たちと同じように歩んでるとするならば、結局自分自身を誇る、古い生き方からですね、変えられていないということになります。第一テサロニケのですね、一章の9節から10節、神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく力と精霊と強い確信を伴ってあなた方の間に、届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはあなた方が知っている通りです。あなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。まあ、すみません、1章の4節から6節、そして飛んで、9節から10節。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。こ この巫女こそ神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。まあその上でですね、神は私たちをキリストの花嫁としてくださったお方であります。で、キリストの花嫁という表現、よく私たちの教会では使いますけどね、キリストの花嫁というのは教会のことであります。純粋な福音信仰を保ち、聖霊の灯火を消さない、私たちのことを、意味するわけですね。で、そんな表現はあるのかって言われたら、第二コリントのですね、11章の2節から4節にね、使徒パウロは、言っております。私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたんですから。蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔から離れてしまうのではないかと私は心配しています。実際誰かが来て、私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受けたりしても、あなた方はよく我慢していますと、いうふうにね、キリストの花嫁、キリストの婚約者としてね、教会の、私たち教会のことをね、定義づけているわけですよね。で、その花嫁たるや、本来だったら、偶像としての私の心の中にあるですね、神に対する諸々の罪、そしてその諸々の罪を犯す罪の根源たる罪の力ですね、原罪ですね、神から、離反している、反逆している、背いている、罪の中で死んでいたものが、神に愛されてね、神に選ばれてですね、福音によって、そのようなね、心の罪、神に対する罪という偶像から、立ち返った、それはキリストと共に神が死者の中から、蘇らせた、方、イエス・キリストによるものであると、そのお方に対する信仰によって救い出してくださるということがね、読み取ることができます。で、ここでですね、何点か、ちょっとこう見ていきたいところがあるんですけどもね、罪の問題でありますね。まあ花嫁、としてね、私たちはね、地上においてはキリストの婚約者としてね、定められておりますけれどもね、捧げられておりますけれどもね、一つはですね、ナバルの罪、二つ目はダビデの罪ですね。ナバルの罪っていうのはちょっと聞き慣れないかもしれませんけども、第一サムエル記の25章の2節から43節、ちょっと長いですけど見ていきましょう。まあこういう機会がなければね、あまり読まないと思うんですよね。マオンに一人の人がいた。カルメルで事業をしていて非常に裕福で、羊3000匹、ヤギ1000匹を持っていた。彼はカルメルで羊の毛の刈り取りをしていた。この人の名はナバルといい、妻の名はアビガイルといった。この女は賢明で姿が美しかったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ダビデはナバルがその羊の毛を刈っていることをアラノで聞いた。ダビデは10人の若者を使い、その若者たちに言った。カルメルへ登って行って、ナバルのところに着いたら、私の名で彼に安否を尋ね、我が同胞にこう言いなさい。あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。またあなたのすべてのものに平安がありますように。今、羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、彼らに恥をかかしたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中、何かが失われることもありませんでした。あなたの若者たちに尋ねてみてください。彼らはそう報告するでしょう。ですから私の若者たちに親切にしてやってください。祝いの日に来たのですから、どうかしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。ダビデの若者たちは言って、言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ、答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えて言った。ダビデとは何者だ、エッサイのことは何者だ、この頃は主人のところから脱走する家来が多くなっている。まあサウル王からね、逃げてきたダビデ、たちであります。私のパンと水、それに羊の毛を刈り取る者たちのためにほふった肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。ダビデの若者たちは元来た道を引き返し戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデは部下に各自自分の剣を帯よと命じた。それで皆剣を身に帯びた。 ダビデも剣を帯びた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところに留まった。ナバラの妻アビガエルに著者の若者の一人が告げていった。ダビデがご主人様に祝福の挨拶をするために荒野から使者たちを使わしたのに、ご主人様は彼を罵りました。あの人たちは私たちにとても良くしてくれたのです。私たちは恥をかかされたこともなく、野で一緒にいて行動を共にしていた間、何も失いませんでした。一緒に羊を飼っている間は、夜も昼も彼らは私たちのために防壁となってくれました。今あなたがどうすればよいかよく考えてください。災いがご主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。ご主人は横島な方ですから、誰も話しかけることができませんと。だから、この、アビガエルの妻であったですね、ナバルですね、が、ダビデに対して行った、まあ、訃報ですね、恩をあだで報いたということをね、ナバルの妻アビガエルはね知ったわけでありますね。アビガイルは急いでパン200個、ブドウ酒の皮袋2つ、料理した羊5匹、炙り麦、5セア、干しブドウ100サ、干しイチジク200個を取って、これをロバに乗せ自分の若者たちに言った。私の先を進みなさい。あなた方についていくから。ただ彼女は夫ナバルには何も告げなかった。アビガイルがロバに乗って山陰を、山陰を下っていくと、ちょうどダビデとその部下が彼女の方に下ってくるのに出会った。ダビデはこう言ったばかりだった。荒野であの男のものをすべて守ってやったんで、その財産は何一つ失われなかったが、それは全く無駄だった。あの男は善に書いて悪を返した。もし私が明日の朝までにあの男に属する者のうち小アッパ一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるように。アビガイルはダビデを見ると急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの責めは私にあります。どうかはしためが直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉をお聞きください。ご主人様、どうかあの横島の者ナバルのことなど気にかけないでください。あの者は名の通りの男ですから。彼の名はナバルで、その通りの愚か者です。はしための私はご主人様がお使わしになった若者たちに会ってはおりません。ご主人様、今主は生きておられます。あなたの魂も生きておられます。主はあなたが血を流しに行かれるのを止め、ご自分の手で復讐なさることを止められました。あなたの敵ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナバルのようになりますように、今はしためがご主人様に持ってまいりましたこの贈り物を、ご主人様に付き従う若者たちにお与えください。どうかはしための背きをお許しください。主は必ずご主人様のために確かな家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、あなたのうちには一生の間悪が見出されてはなりません。人があなたを追って命を狙おうとしても、ご主人様の命はあなたの神、主によって命の袋にしまわれています。あなたの敵の命は、主が石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。主がご主人様について約束なさったすべての良いことをあなたに成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、理由もなく血を流したり、ご主人様自身で復讐したりされたことが、つまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を栄えさせてくださったら、このはしためを思い出してください。ダビデはアビガイルに言った。イスラエルの神主が褒めたたえられますように、主は今日あなたを送り私に会わせてくださった。あなたの判断が褒めたたえられるように、またあなたが褒めたたえられるように、あなたは今日私が人の血を流しに行き私自身の手で復讐しようとするのをやめさせた。イスラエルの神主は生きておられる。主は私を引き止めてあなたに害を加えさせなかった。もしあなたが急いで私に会いに来なかったら、きっと明け方までにナバルには小アッパが一人も残らなかったであろう。ダビデはアビガイルの手から彼女が持ってきたものを受け取り、彼女に言った。安心して家へ登っていきなさい。見なさい、私はあなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れた。アビガイルがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌でひどく酔っていたので、アビガイルは明け方まで何一つ彼に話さなかった。朝になってナバルの酔いが覚めたとき、妻がこれらの出来事を彼に、告げると、彼は気を失って、石のようになった。10日ほど経って、主はナバルを撃たれ、彼は死んだ。ダビデはナバルが死んだことを聞いていった。主が褒めたたえられますように、主は私がナバルの手から受けた恥辱に対する私の訴えを取り上げ、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった。 私はナバルの悪の報いをその頭上に返された。ダビデは人を使わせてアブガエルに自分の妻になるよう申し入れた。ダビデのしもべたちはカルメルのアビガエルのところに来て、彼女にダビデはあなたを妻として迎えるために私たちを使わしましたと言った。彼女はすぐに地にひれ伏して礼をし、そして言った。さあこのはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。アビガエルは急いで用意をしてロバに乗り、彼女の5人の侍女を後に従え、ダビデの使者たちのため後に従っていった。彼女はダビデの妻となった。ダビデはイズレエルの出であるアヒノマムを妻としていたので、2人ともダビデの妻となったと書かれておりますね。ちょっと長かったですけれども、次にですね、ダビデの罪、見ていきましょう。まあ、ここも有名なところでありますけどね。第2サムエル記の12章の1節から、25節であります。最近もこの箇所をですね、ちょっとこう話したことがありますけれども、全体をちょっとこう読むことでね、御言葉を確認していきたいと思いますね。主はナタンをダビデのところに使わされた。ナタンはダビデのところに来ていった。ある町に2人の人がいました。1人は飛んでいる人、もう1人は貧しい人でした。飛んでいる人にはとても多くの羊と群れ、牛の群れがいましたが、貧しい人は自分で買ってきて育った1匹の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食べ物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。一人の旅人が飛んでいる人のところにやってきました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を奪い取り、自分のところに来た人のために調理しました。ダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死に値する。その男は哀れみの心もなくそんなことをしたんだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこう言われます。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とした。また私はサウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主君の家を与え、あなたの主君の妻たちを、あなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、あなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目に悪であることを行ったのか。あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。あなたが彼をアンモン人の剣で殺したのだ。今や剣はトコシエまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヒッタイト人ウリアの妻を奪い取り、自分の妻にしたからだ。主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で奪い取り、あなたの隣人に与える。彼は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全体の前で白日のもとでこのことを行う。ダビデはナタンに言った。私は主の前に罪あるものです。ナタンはダビデに言った。主もあなたの罪を取り去ってくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに、アザケリの侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる息子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家へ帰っていった。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求めた。ダビデは断食をして引きこもり、一晩中地にひれ伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って彼を地から起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目にその子は死んだ。ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。彼らは、聞きなさい。主はあの子が生きているとき、我々が話しても言うことを聞いてくださらなかった。どうしてあの子供が死んだことを王に言えるだろうか。王は何か悪いことをされるかもしれないと言ったのである。ダビデは家来たちが小声で話し合っているのを見て子が死んだことを悟った。ダビデは家来たちに言った。あの子は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。ダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、衣を替えて主の家に入り礼拝をした。そして自分の家に帰り、自分食事の用意をさせて食事をとった。家来たちは彼に言った。あなたのなさったこのことは一体どういうことですか。お子様が生きておられるときは断食をして泣かれたのに、お子様が亡くなられると起き上がり食事をされるとは。ダビデは言った。あの子がまだ生きているときに私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が憐れんでくださり、あの子が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今あの子は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるだろうか。私があの子のところに行くことはあっても、あの子は私のところに戻ってこは来ない。ダビデは妻バテシェバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。彼女は男の子を産み、彼はその名を ソロモンと名付けた。主は彼を愛されたので預言者ナタンを使わし、主のためにその名をエディデヤと名付けさせた。この2つ の、 少し長いですねストーリーを持って、まず第一にナバルはですね、自分自身の罪の家に死んでしまったわけでありますが、対照的にダビデはですね罪を悔い改めたわけですね。私は罪あるものです。アビガエルは、そのナバルの妻アビガエルはダビデの妻となりね、もちろんバテシャバもですね、ウリアの妻バテシャバもですねダビデの妻となりました。ただしここには違いがあります。アビガエルはですね夫と死別したので再婚することができました。ところがバテシャバの方はですねダビデに夫を殺されて妻となったわけでありますが、2人の間に生まれた、ソロモンはイスラエルの王となりました。まあ、なぜなら神様にね、主に愛されたものとなっていたからですね、ソロモンはね。そしてダビデは殺人と姦淫の罪を犯しましたが、その結果、ソロモンが生まれる前の第一子ですねは、死んでしまったわけですね。罪の許しには代償を支払わなければ、ならないことが、あります。まあ、いつでもどんな時でもっていうわけではありませんけどもね、キリストという視点においてはですね、この第一子をキリストの方としてね、ダビデの罪すなわち私たちの罪の代償にね、キリストが十字架にかかって死ななければいけなかった。そのことによって許しがね実現するわけです。だからこそ第一子の死はキリストの十字架の余計だったのは、明白であります。キリストの十字架の死による贖罪がなければ私たちは全ての重荷と罪を背負って滅びるしかなかったということがね、このナバルとダビデのケースでね、よくわかります。自分自身の罪のゆえであったとしても、あるいはダビデが、のようにですね、自分自身が他の人に対して犯した罪のゆえであったとしてもね、キリストの十字架の死による贖罪、それに対する信仰がなければですね、十字架信仰がなければ自分は滅ぶしかなかった、そういうものでしかなかった。そうやってこう神様に祈り続け、ね、まあ、礼拝し続け、御言葉から語りかけを聞き続けていく、聖霊に、の導きに服していく、ことが、まあ、本当に必要なことであります。キリスト者が、キリストご自身から、神の喜びをですね、喜びとすることができる道はそれしかないわけですね。まあ、本文でですね、忍び込んだ偽兄弟たちがいたのに強いられることはありませんでした。彼らは私たちを奴隷にしようとしてキリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたんですというふうにね書かれております。でこれらのね、まあ、その罪に対する認識だとか、問題そのものは問題ではなくてね、本当の問題っていうのはねキリストに対する信仰なんだ、いうことをいろいろ解いてきたわけでありますけど、それらを前提にした上でこの忍び込んだ、忍び込むという言葉ですね、偽兄弟たちのが忍び込む偽兄弟たち、この忍び込むはパリサクトスっていう擬称が使われて、まあ、そっと忍び込むとか密かに引き入れられたという意味でありますね。まあ、忍び込むでもいいんですけどね、そっとね気づかれないようにね、忍び込むということであります。だからそっと忍び込んだ偽兄弟たちが割礼を主張したにもかかわらず、そしてそれに代表される中身ですね、それは中身、実戒と律法を、遵守しなければいけない、まあそれらを主張したにもかかわらずですね、使徒ペテロたちはギリシャ人のテトスに対して、エルサレムの主教会ですね、割礼を強制しなかったんであります。ということは、実戒と律法を守る。まあもちろんその中には、まあその、歴を守るだとかね、ユダヤ歴っていうものがありますからね、ユダヤ教の歴というものがあります。毎月、何とかの月何とかの月ってありますしね、あるいは食物規定というのもあります。男性に関して女性に関してって、 それに対する定めもありますし、罪の問題や病気の種類によってもですね、清めと汚れの規定が、区別規定があったわけですよね。でもそれらの、もろもろの規定を強制しなかったんですね、ギリシャ人のテトスに対してね。エルサムの主教会、その中枢であるね、ペテロと、まあ、ヤコブですね。でこの、彼らは私たちを奴隷にしようとしてって書いているのは、もちろんこれ彼らっていうのは偽兄弟たちのことでありますけれども、何を狙っていたわけかというとね、キリストにおける自由を持っている私たちの奴隷化が目的だったわけであります。当然神の愛に基づく服従と人間の支配に基づく奴隷化というのはね、正反対の出来事であります。ですから、使徒パウルは、私たちは一時も彼らに譲歩したり屈服したりすることはありませんでした。それは福音の真理があなた方に、の下で保たれるためでしたというふうにね、書かれています。だから今回は説教だが妥協はしないということですけれどもね、まあ、ここが一番すごくね、強く説教だを表しているところです。でこの譲歩したり、っていう言葉がありますね。これは以降というね、言葉が使われていて、他に屈するとか屈服するという意味があります。で逆にですね、屈服すると訳されている、言葉はイポタギっていう言葉が使われていてね、強要するという意味も、含まれています。だから一時も彼らに、屈したことはないし、まあ強要したこともないと。で保たれる、これは福音の真理があなた方のもとで保たれるために、妥協しなかったということを言ってるわけですけどね、人に対して屈することもしなければ自分自身の福音信仰を、強要して自分たちの確信を強制することもしなかった。でも彼らはした。福音に妥協し、そして自分自身の主義主張である、戒めと律法を強要した。しようとした。ということですね。でも、エルサレムの主教会と使徒パウルはそうしなかったということを言ってるわけですね。これが妥協しないということですね。妥協しないというのは頑固で、自分の考えに合わないものは全てを排除するということではなくてね。福音の真理が保たれるために。じゃあ、この保たれるという言葉は、何かというと、ディアメノーという動詞が使われていてね、いつまでもとどまる、存続するという結構強い意味がありますね。保つっていうとなんか貯金するみたいな感じですけどね。私たちは福音の真理であるキリスト側で、私たちのもとにね、使徒たちの教えの目的っていうのは、福音の真理であるキリストが私たちのもと、教会の中にいつまでもとどまるように妥協しなかったんですよ。その福音の真理であたるキリストが、教会の中に、私たちの中に、私の信仰の中に存続し続けるために、妥協しないという、そういうね、動機があるわけですね。神から与えられた動機。ゆえに、譲歩することもできなかったし、相手を、強要させたりすることもする必要がなかったということでありますね。ただ自分たちの中に福音の真理、イエス・キリストが、いつまでも留まってくだされば、それで良いというのがね、信仰のね、信仰における平安をね、担保するものとなります。で、そこから導き出されるのはですね、キリストが私たちのもとで、いつまでも留まり続けるのだならば、どうなるかというと、3点。見ていきましょう。キリストの福音の第一は、キリストの福音の告白に対する従順がもたらされていきます。今従順持ってませんよと、なかなか告白も できやしませんと、言ったとしてもですね、まあできるように、なっていきます。それは、キリストの使徒たる、パウロが、偽りの教えに対してね、妥協しなかったからで、キリストに対して従順でありましたし、キリストは父なる神様に従順だったからであります。だから私たちは使徒たちの教えを通して、キリストの 従順というものをね、キリスト社がこう受け継ぐものとなっていくんですね。第二コリントの9章13、説、この務めが証拠となって彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちは全ての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょうと書いてあります。で、2番目ですけれども、私たちの中で、キリストが留まり続けていくっていうことがね、現実化していくとですね、女性の服従っていうものがね、もう教会を飾ることになります。第一テモテの2章の11節ですね。女はよく従う心を持って静かに学びなさいということですね。で、この服従っていうのはね、主体的な服従であって奴隷的な服従ではありません。どういうことかというと、これはですね、女性を支配するために、女性がですね、いやいやながらね、聞き従うということではないわけですね。これはですね、よく読んでみると、よく従う心を持ってですね、まあその動機は、服従であり従順の心なんですけどね、静かに学びなさいと書いてます。これはね、積極的にね、言ってる言葉でありましてね、要するに女性が静かに、キリストから学ぶことを妨げてはならないということであります。しかし動機が問題、学ぶ目的が、まあ、女性に限らずですけどね、学ぶ目的は何なのかということはね、それは、よく従う心を持ってっていうところがね、重要になってきます。でも、まあ、ここでの力点はよく従う心もそうなんですけどね。女性の服従っていうのは基本的に何もしないで盲目に従うっていうことではなくて、静かに学ぶっていう、主体的に喜んで学ぶ、キリストから学んでいくっていう、この権利をですね、霊的権利を認めていくっていうことがね、創造の秩序に、本当に適している事柄であるということを読んでいく必要がありますね。バイアスがかかってしまうとですね、これだから女はね、従わなければいけないんだと。学ぶにしてもね、おしゃべりせずに静かにね、まあなんでかっていうと男よりもね、おしゃべりがうるさいから、まあこういう風になってしまいは、なるわけでありますね。で、うるさいはうるさい人たちもいたんですよね、テモテ書のね、書簡を送った時にね、その、テモテが勃開した諸教会っていうのはね、しかし、そのうるささっていうのは、要するに、学ぶ姿勢ではなくてね、この、福音の真理ならざる偽りの教え、神話や、啓示や、伝説ですね。異教の教えをね、うるさく教えていた。そして、そういった、異教のね、当時のその、まあ、その、エペソがあった小アジアのね、管轄に、テモテは使わされておりましたんでね、その監督であるテモテはですね、それらの、語り部というかね、いた子みたいな人たちはですね、まあ信奉している宗教というのは男性が禁制になっていましたね、で、女性が神官であった、そういう、宗教的指導者は女性だったんですよね。女性たちが占めていた。男性は、まあ、付録みたいな存在だった。なので、そのような、世の、秩序というか、世間一般の宗教的な影響、悪い影響がですね、教会の中に侵入してってね、男性に対して反旗を翻して、男女分断みたいな感じでね、今も社会的にね、男女の分断が進んでるとかなんとかよく言われますけどもね、そういうのがね、問題として教会の中にあったんでね、特にここ女はね、よく従う心を持って静かに学びなさいと。で、キリストがとどまり続けるのであるなら、まず一つは、まあ、キリストの福音の告白に対する従順ですね。そして特に女性の、服従従順といったもの。そして3番目、監督になるための資質なんですけど、これはどういうことかというと、第一テモテの3章の4節、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人になければなりません、なんていう人が果たして教会の中で、私こそそれであるなんていうことを言うことができる人がいるかというとね、まあ実際上いません、にもかかわらずね、こういうことが言われているのは、まあ制度的にね、教会がね、このテモテ書の時代にね、その制度化のね、 開始芽生えが見えるみたいなことをリベラルな学者たちは主張するんですけど、まあそういうことでもありません。要はですね、ここ監督になるための資質っていうテーマをよく読んでみると、家庭がよく収められて子供が従順である、家庭の秩序維持と子供の従順っていうのが、私たちの中でね、キリストの、現存によってこう生み出されていくわけですね。そう、神の秩序っていうものがね。で、その、それが一番よく表されるのが監督職であったということですね。だからまあ監督職を通じてですね、その監督の職務についてだけね、あどこだ言うのではなくてね、その職務そのものよりも大切な監督職に就く人の生活実態、人間関係実態がどうなのかということでありますね。そして、まあ、家庭とか子供を単独でもいいんですけどね。教会の中で家庭とか子供っていうのは、やはり、家庭においては秩序が、神の秩序が、信仰の秩序が、貫かれており、子供は親に従っていくと。これはもう別に監督職ではなくてもね、別に、肩書きではないということをね、よく立証しているところであります。ですから、福音信仰に何の妥協もしてはなりません。そして私たちは一番妥協してはならない時にですね、残念ながら妥協してしまうものに過ぎません。で、そのようなだらしなさに主は怒って怒っておられるのでしょうか。罪に罪を重ねる私たちに耐えざる責めくと厳しい審判を下すなどだろうかというふうにね、まあ、疑問に思ったりとかですね、不平に思ったり、する方々もいるかもしれません。律法においてはそうです。イザヤ書の1章の4節から6節。災いだ罪深き国、都が重きく民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を名乗り、背を向けて離れ去った。あなた方は反抗に反抗を重ねて、なおもどこにを打たれようとするのか。頭を残すところなく闇、心臓も、すべて弱っている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷、打ち傷、生傷、絞り出してももらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえないと言われている、通りです。主は私たちに自分自身の、罪のね、現実を直視せよと言われる。信仰というのはもうそこから始まりますね。自分自身には罪がないと言ってるのは、それは偽りを言ってるのであってって、まあ、ヨハネの福音書でイエス様もね、言っているわけであってね。自分自身の罪の現実を直視せよと。まあ、いろいろ問題はあるかもしれない。もろもろの罪の問題はありもかもしれない。しかし自分自身の存在の中に救っているその罪を見たときに神との正しい関係がないじゃないかと。ここが最大の問題である、あってね、他のもろもろの問題っていうのは2番目、3番目でね、悩むならばまず自分自身の、何の、恵みもいただく価値のない、資格もない、その罪の現実を直視せよと。そこからじゃないとキリストに出会えないんですよね、正直に。で、実際罪に気づかない罪があるわけですよ。気づいてる罪がね、直視するっていうことができたとしてもね、気づかない罪もあるわけですね。それを直視せよって言っても困るから、だから祈るときに私たちの気づかない罪をもうあなたはご存知です。まあ、こういうふうに祈る必要があるわけですよね。で、それぐらい罪の現実を直視するっていうことは、もろもろの、わかりやすい、問題の数々を祈ることよりも重要なんですよね。もちろんその罪ばかりではなくてですね、その罪に対して絶望する、でその絶望の仕方にもね、こういう絶望があるって言ってる人もいるけれどもね、もっとやっぱり病んでくるとですね、絶望に気づかない絶望があるんですよ。で、罪に気づかない罪があり、絶望に気づかない罪がある。で、そういう人も他の人たちが見るとなんか変だって、まあ、そういうふうに思われてしまうことがあります。で、思われてしまわなければ祈りに追い込まれることがないでしょ。自分自身の罪や絶望にね、現実に直視するってことがないからね、それは恵みでもあるんです。キリストは妥協せず、偽りの教えを講じる者たちに偽善者よということができました。使徒パウロも妥協しませんでした。しかしキリストを信じる者、神を信頼する者に罪を許してくださいました。 素晴らしいですね。キリストの十字架こそ神との対話の唯一の場所なのであります。聖書におけるね、祭壇とかってよく書かれてますね。マムレの木のねところに、あのアブラムがね祭壇を作ったとかってありますけどね、そこからまあいろいろ祭壇あります。イエス・キリストのことですよね、これね。キリストの十字架のことを言っています。でキリストの十字架の死を通してですね、食材を通して神との対話の障壁が、妨げが、隔ての壁が破られてですね、神に対する憎悪、自分自身に対する憎悪、人々に対する憎悪というものが、癒されてですね、キリストの十字架に全て貼り付けにされて神様と祈り込むことができるようになっていく、そういう福音の真理そのものなんですね。だから妥協することはできない。最後にイザヤ書の1章の18節から20節、さあ来たれ論者を、主は言われる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。あなた方はもし喜んで聞こうとするなら、この地の良いものを食べることができる。しかしもし拒んで背くなら、剣に食い尽くされる。主の、御口がそう語られる。お祈りします。恵み深い愛する天使の神様、妥協はしないと題して、いかに主なるイエス・キリストの福音に、その信仰に、人々にせよ、また問題の数々に圧迫されるにせよ、屈服したり、する必要はないのだということを学んでありがとうございます。どうか私たちがこれからも、私たち自身の中に、キリストに対する信仰を、とどまり続けさせていくことが、できますように、聖霊様助けてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。